皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は全国各地にいらっしゃる NSP 会員さんに私樋口が直接お会いし、今までの人生について、お仕事について、お住まいの地域について、日本について、そして NSP への思いをお聞きし、お一人お一人の魅力、そして日本の魅力に迫る番組です。今回も素敵な方とご一緒させていただきました。それではお聞きください。この度第1回を株式会社ルネッサンスアイズ代表取締役の松尾さんにインタビューさせていただきたいと思います。松尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまず私の方から少し松尾さんについてご紹介させていただきたいと思います。26歳で起業されて、今年で創業23年になる松尾クリエーション株式会社、現在の株式会社ルネッサンスアイズを設立されました。この20年間一貫して人間学の探究をライフワークとして、学びをプログラムさせる専門家として、1000名を超える講師陣のネットワークとともに最高の出会いの場を提供し続けていらっしゃいます。それではご本人松尾さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。松尾和也です。そうですね、私は大学出てからですね、一応サラリーマンになりましてですね、
はい、
富士通というところで始めたんですけど、
はいはい、
ちょうど当時は飛ぶ鳥落とすような勢いでこう会社も伸びて、
はい、
で新入社員もこう本当に残業残業で、
は
あ、本社ビルがこう電気も消えないのはこ
う、なんか、あ、そうなんですね、
そういう企業文化で、
はい、
でも働いてたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと私コンピューターのショーに合わなくて、でちょっとこう違うな違うなと思って、まあ、私なりに働いてたら、
はい、
ちょっと3年ぐらいしたらですね、はい、ちょっとこう視力が急に落ちて、
で、
で、
はい、
で専門医に見せたら、
はい、
松尾君これ網膜が剥がれかけてて失明、失明もするよ、ありだよっていう診断を下されて、
はい、
すごいびっくりして、まあ、急遽その入院してですね、
はい、
まあ、レーザー手術をして、一応くっついたんですけど、
はい、
その時本当26歳だったかな、
はい、
もうすごいこの衝撃を受けて、
はい、
まあ、人生二度なし、
そうです、
そのまま、ね、悔いのないようにいけないと、このままでいけないと思って、
はい、
まあ、会社もちょっと申し訳ないし卒業というか、
はい、
してもらって、
はい、
まあ、メモとか言えて、
はい、
それで一年発起して会社を作ったんですね、
う
ん、
はい、
で、まあ、当然26歳で会社を作っても、
はい、
でこの、まあ、若造の施設の経営で、
はい、
すぐに資金繰り詰まり、非常にこの、なんですかね、もう明日払うお金も困っている時に出会ったのが、竹村健一さん
ってこと
ですか、
はいはい、
今でもちょっとあんまりテレビ界からは、ご無沙汰してます
けど、はい、
地域、電波怪獣と言われるぐらいに、
はい、
日本で一番売れてる評論家って言われたんですね、
はい、
で彼は当時、講演料が、そうですね、はい、都内で150で、
はい、
地方で200万だったんですよ。非常にこの日本のこと、世界のこと、まあ、人間のことを話させるととてもこう、
はい、
魅力的な話をされて、
はい、
僕、私自身もこの目から鱗で、
はい、
とても素晴らしい出会いで、
はい、
竹村先生の話を自分でも主催したいと思った
ん
ですね。で友達とか仲間に聞かせたいと思って、
はい、
でその講演料を払うべく、
はい、
自分でこうチケットを作って吸って、
はい、
手売りをして、で経団連会館をお願いして借りて、で、それが400名、すごい超満員になって、
はい、
で、とてもその企画が成功したということでシリーズがされて、
はい、
で、竹村さんがその、まあ面白い若者やないかということで、
はい、
石原慎太郎さんとか、
はい、
上智大学の
田
中先生とかをご紹介してくださったんですね。で、そういった方々、まあ当時非常にやっぱり売れっ子でしたので、
はい、
そういった方のセミナーを開いたり、
はい、
そういう中でそういう、まあ、まあ文化人というか、そういう方々もこう、人脈が少しずつ
どんどんどんどん、
はい、で、まあ、一方でセミナーというのを開催してですね、
はい、
でまあコツコツとやってきて、まあ、気がついたら講師陣ネットワークが、まあ、ネットワークレベルとしても1000人近くなって、
はい、
まあ、それをベースにですね、
はい、
企業とか自治体とか学校とか、
はい、
まあ、団体に教育コンテンツを提供することが、
はい、
まあ、ライフワークになったというですね、
うん、
まあ、一つの出会いが
あったんですね。
今ではそういう 仕事になりましてね。で今現在、株式会社ルネッサンスということで、はい、その仕事をしてますね。
はい、そうなんです、うん、今ですとその起業される方は昔に比べると増えてると思うんですけれども、松尾さんの26歳に起業された当時っていうのはその若者がこう起業するっていう環境はどうだったんですか？
結構ねベンチャーブームで、
あ、当時は
ね、まあ、ちょうどバブル前夜というバブルとして重なっていたと思うんですけど、はい、まあ、ある意味その、まあ、不動産なんかも調子良かったし、
はい、
学生に金の話で、
あ、はい、
でまあ、本当にその真夏の夜の夢みたいにこう、ね、起業する人も多かったし、
はい、
で当時一方ではその成功哲学 の SMI とかいろんなものが、はい、この辺とか流行って、はい、人がそういうチャレンジするというふうな機運ではありましたけどね。ただやっぱどうしてもこう船舶というか浅はかなことも多くて、
はい、
なんかもう立ち会いでてももう1年もしないうちいなくなって、
あ、なるほど、続かないっていう、
あの人はどこに行っちゃった
の、あ、そうなんですね、
分かりましたね。
あ、そうなんですね。
でなぜ私がくっついたかというと、
はい、
最初のスタートでそんなに大きな商いにならなかったから、大きな商いにならなかったのに、あんまりこう借り入れとかしないで、
うん、
静かに潜って
地道にこう、
そしたら、はい、ちょうど23年だったって。
すごいですね。この当フォーラムをやっていく中でもやっぱ会員さん増やすっていうのをどんどん増えてるんですけども、やっぱり難しい面もすごい感じていて、うん、その中でその竹村先生っていう、まあ、名前もあるかもしれないんですけど、うん、その400人を集めるっていう、どういった、
それはやっぱね、私も20代の真ん中だったらすごい熱意があったですね。もうその一つはまず間違いなくこの面白い話だったので、
はい、
みんなに聞いてもらいたいっていうその熱意がすごく余るほどあって、
うん、
まあ、躊躇なく本当にこうチケットを売りまくって、で、まあ、それが全循環でこう、ね、モーターとなって回って、
あ、そうなんですね。
だからまあそういう本当にこうそれこそ熱い人が数人いるとやっぱそれは、う
ん、集まって、
そうですね。でそれやっぱほら伝染するというか、ね、
はい、そうですよ ね、その位置が伝わって、
そうですね、
御社は常に心がけていることということで、オートクチュールなセミナー作りっていうのをお伺いしてるんですけど、うん、私がちょっと服飾でなものですから、オートクチュールっていうのを言葉を聞いた時に、量よりも質だっていうのをすごく感じたんですよ、うん、その量より質を考えた時にセミナーに対して例えばその人に合ったものを大切にするというか、例えばその講師陣と受講者の間の架け橋になっていると思うんですけど、一番大切にしていることっていうのは何ですかね？
そうですね、まあ、振り返ってみると、
はい、
最初の頃にはから、まあ、私はもともとその人間っていうのにちょっと関心があって、
はい、まあ、もともと
そうですね、もう、まあ、父親の影響もあるんでしょうけど、そういう、うん、ま
あ、
論語とかね、
そうい
ったものがなんかこうちょっとそばにあったもんで、
はい、
で、人間学というのがすごく自分の中でもこうちょっと好きなジャンルだったんですね、
はい、
もそんなものをベースにしてこの教育事業っていうのを展開していったので、はい、まあ、最初の20代の経営者が若いね、
はい、
海のものとも山のものとも分かんない経営者がいろんな企業に行って提案して、
はい、
まあ、人間学ですよ、まあ、当時から結構人間力って言葉を使ってて、
あ、もう当時から、
そう
すごいっすって、
っていうことを説明してもですね、
はい、
企業担当者からすると当時やっぱりもう企業も生産性とか効率とか、
はい、あ、今よりもそうですね、
はい、そんなその数値化できないような話でね、そんなものを本当にこと言ってくださいっていう感じで、
はい、
だったんですよ、
はい、
でなんかそれこそね、ちょっとそれこそほら、まあ、内観みたいなものも入れたいと思って
ます、はい、
それはもう宗教っぽいとか言って本当にもう門前払いもあったんですね。でもまあ時代が徐々にこう少しずつこうシフトしてきて、
はい、
まあ、外資系なんか特にそうですけど、働く転職みたいな、
ね、そうですね、はいはい、
そういうところを見ないと働けないみたいな人もいて、
はい、
徐々にそういう人間性とか、
はい、
まあまあ、スピリチュアルな部分を、
はい、
ちゃんと納得してくれる人が増えていて、
どんどん増えて、はい、
まあ、じゃあ そこがずっと柱にあるので、
うん、
それこそさっきおっしゃったオープチューというか、
はい、
柱は必ずそういうスピリットというか、まあ、霊性とか魂とか人間性を深く掘り下げて、
はい、
まあ、生きがいとかね、働きがいっていうところにフォーカスした、
は
い
はい、
いろんなプログラム、そうじゃないとなんかこう、うん、火星のものとか、
そうです
ね、よくずっと今まで見てると 流行っては
消えてみたいな、
はい、そういうのを見てると、はい、なんかこう儚さを感じたので、うん、まあ、ちょっと地味だけどもずっとその一本に軸だけは持っていこうと思うんですね、
はい、
そうするとまあ幸いにも、そういったものの専門はここだよみたいなことを言って、
はい、
思っている人
そうですよね、
で、はい、当然ながらそれだけだとちょっとこう立てがかけなくて、はい、ちょっとした
せ
いで一瞬で一方、はい、お会社様にものすごく講師陣があの増えていく、
はい、
ましたもんで、いろんなジャンルの方も本当にもう、まあ、コーチングからいろんなその
そうですね、はい、
理論だった方々がこうネットワークされたので、
はい、
それとそのあのうまくこう相まってですね、そうするといろんな企業とか団体からこんなテーマでちょっと今、勉強したいとか、はい、こんなテーマを私はあの、お店にいたいというふうにその最適で一番ベストな方を、まさにベストな方を、
はい、
あのご提供できる
という形で、そうなんですね、
それがまあ本当にオートクチュールで、
はい、
これはあの振り返って思うのは、
はい、
地味ではあるけれども毎年こうちゃんとそのいろいろとあの進化し続けるので、
うん、まあ、
プロジェクトだとか、
はい、
例えば1年とか2年とかで交渉しても
そうですね、一発でこう、
まあね、はい、まあ、成果出したりとか終わっちゃう、
そうですね、はい、
そうそう、本当に繰り返し繰り返しこう、終わりのない旅みたいな
継続していくってことですね、
なのでまあそういうところでちょっとニッチか、ニッチではあるけれども、うん、本当にこだわって、
うん、そうですね、でも20年間以上ですもんね、
そうですね、
伊藤さんはシアトルのリーダーシップ研修にもあの参加していただいてるんですけども、はい、当フォーラムの代表の藤原が常に言ってるように二十四節気はそのみんながリーダーっていうことなんですけど、例えばその講師の方ですとか、まあ、もちろんその方も皆さんリーダーだと思うんですけど、例えば聴講者の方にもそのリーダーになれるんだよっていう、まあ、アドバイスじゃないですけど、ああそういうなんか考え方っていうのはどういう動きますか。
そうですね、
はい、
あのまあ、2つの視点があって、1つはあの私自身そのずっと創業してからプロデュースのようだったので、
はいはい、
あまりその、まあ、最初 の, そのセミナーなんかでそのティーアップはされるけれども、
はい
はい、自分がそのレクチャラーじゃな
くて、ね、はいはい、
でそういうふうにたくさんのものをプロデュースしていく中でシアトルに行った時に、はい、もう終盤の打ち上げの夜ね飲み会の時に、
はい、
先生が、はい、のそばに座ってで、
はい、
松尾さんはこれからは自分の言葉で自分の思いを伝えたらいいですよっておっしゃったんですよ、
はい、
でまあ何となくその時はあのいやそうかなと思ったんですけども、
はい、
まあそれから意を決してその機会があったら自分でも手を挙げて喋、
はい、
るようになったんですね、
発言を、
そうそうそう、はい、それで発言とかつその自分のコンテンツを持ってそれを講演を提出したんですね、
はい、
そしたらまあ、 幸いにも呼んでくださることがあったりしたので、はい、まあ、本当最初は本当しどろもどろでちょっとこう伝えるたいことの半分も伝えられないうちに終わっちゃったりしてたんですけど、
はいはい、
まあ、それは本当にいい修行で、で自分はそんなことは役割でないと思ったことが実は本当自分は本当に言うとしたかったことだったってこと、
ああ、
はい、
そこで
そう、
気づかれたんですね。
これまたあと反省って深いこうなんか、しまったなってこともあるんですけど、
はい、
まあ、これは本当に実は僕がしたかったことですので、
すごい次につなげたいって言いますか。
でもっともっともっと喋りたいっていうね、
ああなるほど、
モンツが
気持ちに、
そう、だからそのまあ当然あのマーケットバリューっていうか市場がね認めなかったらなかなか出ませんけど、
はい、
まあ、一つは自分の中に眠ってるそのそういう眉間の我って言って眉間にまだ見る我、
はいはいはい、
自分の中にそういう部分があったので
、はい、
で皆さんも本当にしたいこととかっていうのはなんか未経験のことっていうのはできないことってイメージがあるじゃないですか、
はい、
ところが未経験のことはこれから自分がやっていくものっていうふうな
見
方スイッチを変えると、
はい、
まあまあ、それがリーダーにつながるとかその本当に自分がそのチャレンジできる、
はい、
それが一番モチベーションが上がることですよね。
そうですね、
それとあと、まあ、両先生もよくおっしゃってますけどもうほらなんかもともと選ばれてるとかこんなすごくエリートだからとか私はリーダーだというね、
はい、ああそうですね、はい、
があるけれども、はい、本当にリーダーっていうのは本当に あの普通 の, そのなんかメンバーから、うん、
生まれる、ね、
はい、あの誠実にやってる人たちが、うん、あのリーダーシップを取るっていうのが、うん、本当にそのとても全循環
にな
るなと思いますね、はいはい。
うん、でも松尾さんみたいにプロデュースされてて、で今は両方のプロデュースもされて、まあ、講師としてもお活躍だと思うので、それを皆さんが聞きするとまたその聞いた人たちももしかしたら自分にも何か眠ってるのがあるかもしれないっていう、どんどんどんどんその全循環っていう形ですよね。ちょっと話がずれてしまうかもしれないですけど、その今回 NPO の活動にあのご入会いただいたきっかけっていうのをちょっと皆さんにお伝えしていただければと思うんですけど、
はい、あのもうあの全くもって藤原直也さんとの出会いがあの、はい、全てでして、はい、おそらくすごく古い方だと思うんです
けど、ね、ね、はい、
16年ぐらい前
に、ね、はい、
吉田先生が牛の宮を、
あ、そうです、当時の、ね、はい、
その時からのもあのファンで、はい、レポートをずっと読んでて、
ありがとうございます
それで、まあ、そんな流れで一緒に2000年西アトリに
行きました。
でこれまたあのより深いものを与えていただいて、
はい、
それであのもうとにかくあの宇治原学校も通学もしてましたし、
はい、
今あの通学なんで寝ちゃうんですよ僕ね、あの
楽しそうくだから、
僕は主に悩むなんですよ、
気持ちいいっていう、
で実はそのもらってきたテープを車の中で聞くと、
はい、
すごく集中して聞くということが自分でも、
あ、そうなんですね、
体感できたので、
はい、
あの今テープを
聞くようにしてます
けど、
はい、
でまあもう本当にもうあの刻印訓示といってこうなんかこう刻まれるように藤原先生教えがね、
はい、
あのいつもこう刻まれてくるまでですね、
はい、
藤原先生がやることは全てこう、まあ、あんまりお金いっぱいあると大変だけどあのできることは全てこう乗ってこうって感じで賛同で、
はい、
はい、もう OK って感じなんです、
はい、
それであの本先生あのプログラム推進フォーラムも、はい、入会させてもらったし、はい、あとそれプラスあの、まあ、今でとなっても藤原先生っていうのを超えてあのもうまさしく仲間ですね。
そうですね、横型で、はい、そうですね、はい、
まあ、本当にあのかけがえない友人が増えてるので、
そうですね、はい、
本当にあのこの顔を合わせるっていう、
はい、
瞬間的にこうまたこうなんですけど、すごく共鳴するというか、ね、
はい、
やっぱある時同時発火って言って、一緒にこう、
あ、なんかこう、はい、
ベティさんなんかを通じてですね、
はい、
先生と実際と何かこう本当に共感共鳴したのが同じ体験であるから、
はい、
時と時間がやって場所が変わってもまたそれに戻れる感じですよね、
はい、そんなにもこう毎日はこうなかなかこうお会いできないと思うんですけど、たまにのそうですね、当フォーラムもそのあらゆる分野の、うん、まあ、あらゆる立場の人っていう形で、今もその永井先生は税理士ですし、うん、まあ、細川さんもそうですけど、モニター理事もまた違った、
ね、
まあ、リーダーシップでやられてるんですけど、
う
ん、本当にその全国につながりっていうのがどんどんこれからできていっていってほしい
と思います。そうですよね、
はい、
だからまああの、まあ、私もそのちょっと積極的な活動しないからあの大きく言えませんけど、
うん、
本来こうなんだろう、もうちょっとこう垣根がなくて活動すべきなんだと思いますよね、
はい、
やっぱり既成概念で自分はこの職業だからとか、
あ、はい、
当然自分 の, そのビジネス領域があって、
はい、
あんまりほら結構似てたりすると若干このハレーションっていうか、
あ、逆に
ほらあの競争し、
あ、はい、
ライバルみたいなのが、
はいはい、
あると思うんです、
ちょっとこう見ながらこ
う相手
の、そうそうそう、
はい、っていうのは共通項目で、まあ、リーダーシップとかが、
はい、
あるので、
はい、
それをその自分の仕事に生かしているから、
うん、
自分の強みとあのその仲間がこうあの市場の中でちょっとこう競争しちゃったり
する
ので、
あ、はいはい、
それはもう古い発想で、
うん、はい、
あの少しでも多くの人にね、
はい、
こういう素晴らしいものがあるということを伝え合う、うん、なんかなシステムをね、
はい、
作れたらいいと思います
。そうですね、まあ、今回より具体的な行動を皆さんと一緒にやっていきたいので、このインタビュー企画も始まりまして、第1回は松尾さんにお願いしてインタビューさせていただいたんですけれども、今後は全国各地の会員さんにお話を聞いて、ね、まあ、会員さん以外にも一般の方にもどんどんどんどん広めていけるようにしていきますので、第1回目のインタビューとして松尾さんから最後に一言、日本再生に向けての思いを。
もう私のライフワークが、はい、人間教育というか人間学なので、はい、やっぱり人生二度なし、
ね、
無駄なし、はい、待ったなしというのが私の一つのテーマで、
はい、
生まれたからにはですね、やっぱり自分の人生というのを深く掘り下げていってですね、はい、で、人づくりが町づくりになって、国づくりになって、
はい、
で世界づくりになると思うので、まあ、本当に日々淡々とできることはですね、
はい、
自分の器を磨いて、
はい、
人間的資質を高めておくと、やっぱ当然その、鏡の法則で出会う人もどんどんどんどん、
はい、
自分とその等身大というか写し鏡の
ように、うん、はい、
いい人と出会っていくので、
そうですね、
どんどんその輪を広げていくというところがですね、はい、とてもこれは私の見てて愉快なですので、
はい、
まあ、日本再生もそういったそのメカニズムはですね、
そうですね、
構築して、でなおかつそれが少しずつでもですね、この広がっていって、まあ内田先生も考えてらっしゃいましたが、やっぱこの昔の寺子屋のようにね、
はい、
やっぱりこう学び合う関係がこうどんどんどんどん、
そうですね、
両言の楽しみの
火
がね、
はい、
飛びしていくと、もう一つ感じる
一点ですね、はい、
地方をね、うん、JC さんが呼ばれていた
ところ
ですけども、
はい
はい、一昔前は、うん、本当に地方の人はコンプレックスを持って
すごい、地方に、
そうそう、
はいはい、
情報とかね、何もないとか、
そうですね、はい、
とか町だとか、
はい、
ですけど、今すごく感じるのは、うん、まあ、当然こういう情報化社会で、
はい、
情報なんかもすぐに
入ってきます、
で買い物もすぐに、ね、うん、ネットで通
販もあ
るし、でそういう文化的なものもちゃんと来るじゃないですか、
はい、
コンサートにしてもね、
そうですね、地方で、は
い、そうそう、でとてもいい会場で来て、
はい、
で一方食ですね、
はい、
そちらの専
門、はい、
地元の美味しいお米を食べて、
うん、
あと野菜食べて、
はい、地
酒を飲んで、
はい、
で余暇にはその海とか山とかで家族が
住ん
で
るんで、
よっぽど自分たちの質がいいということを気づいてちょっと行きたいんですね、
うん、地方の方がですよね、はい、
で地方の方が
ね、はい、
前ほどそのなんか東京とか、まあ、大都市への憧れもがあって、
うん、はい、
本当にこう生きる自信というのを持っている人がすごく増えているのを感じるんですよ、
はい、
まあ、それって本当にすごくこの新しい動きで、
はい、
まあ、さっきそれにそういった方々にさっき言ったその単なるそういう生活レベルじゃなくて、はい、人生レベルのこと、
そうです、
その何を学ぶとか、
うん、
どこを旅するとか、
はい、
どんな仕事をなすとかですね、
はい、
どんな家庭を持つという深いものと、そういった人生と生活がちゃんと合体すると、
うん、
本当にこのいい、まあ、日本国民というか、
はい、ね、そうですね、人が、
そうそう、はい、そういった日本国民の集合体が日本になると思うので、
はいはい、
そういったところの活動をですね、まあ、サポートができればな
と思います。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、それではこれからどんどんいろんな方をご紹介していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。